おはようございます。この時間は FM870 ラジオミックス京都が北区総合防災訓練の模様を防災特別番組として訓練現場から生放送でお送りします。今日の現場レポーターは私、嵯峨根幸子と
佛教大学3回生の佐藤和樹がお送りします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。現在私たちは北区総合防災訓練が開催されています北区の佛教大学に来ています。今日は朝8時半からこの佛教大学で災害対策本部の設置、それから救助訓練、給水訓練などの防災訓練が行われています。今日は花折れ断層を震源とする直下型地震が発生し、市内の広い範囲で震度6強を記録したという想定で、現在避難所の運営訓練が開催されています。今日の北区総合防災訓練には地域の皆様や社会福祉協議会、自主防災会、警察、消防団、分団などが参加しています。そして民間団体としては NPO 法人アンビシャスさんほか、私たちラジオミックス京都も現場生中継として参加しています。現在私たちは訓練が実施されています佛教大学の体育館の中にいます。さあ、仏教大学、阿学君、
はい、
はい、仏教大学生、
そうです。普段ここで、学校に通っているんですけども、やっぱこのね体育館もよく来るんですけど、普段とやっぱ違った装いでちょっと緊張してるんですけども着慣れてるはずなんですが、けどその仏教大学、いつも通ってる仏教大学、こういう風に防災に関わってるっていうことをちょっと僕も初めて知ったので、すごくいい経験だなという風に思いますね、今この状況が。はい、
ただいま訓練の方を進めていただいているところ
で、今現場でアナウンスが入っていますね。避難訓練がずっと行われていまして、各団体ですね、いろんな訓練が行われていて、その館内でのアナウンスが今放送されているところです。館内の中にはですね、あのドローンが飛ばされていて、ドローンからの映像なども見ることができるんですよね。
はい、そうみたいですね。すごく間近でドローン見る機会ないので、それも驚きましたし、その防災にやっぱ取って、ドローンやっぱ高いところから見る視点っていうの大切だと思うので、そういうところがやっぱ体験できるというのはすごくいい経験ですよね。
そしてこの広い体育館の中なんですけれども、ブロックに分かれていまして、各ブースがこの体育館の周りに出されています。ガス会社ですとか NTT ですとか、あと大学のブース、それから先ほどご紹介した NPO 法人アンビシャスさん、そして私たちラジオミックスや、こちらは消防団などの、いろんなブースが出ていますね。先ほどちょっと見に行かせてもらいましたが、
そうですね、見にいろいろ見させてもらって、結構なんですかね、普段気にしないようなことを教えてくださっているところが多かったりして、すごく見応えのあるものが連なっていると思うんですけど、
10時25分になりましたが、後半の部分に移りたいと思います。
はい、館内のアナウンスが入りながらの現場から生中継でお送りしております。それでは今日はお話を伺いたいということで、この忙しい中なんですがご協力いただきます。お越しいただきましたのは自主防災会、楽士学区自主防災会の会長でいらっしゃいます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お名前をお願いいたします。
北区楽士自主防災会、田中寛治です。
田中さん、よろしくお願いいたします。普段で楽士自主防災会ではどんな防災活動をされているんですか？
防災活動というて、これと言うたことはないんですけれども、毎月消防団との夜回りとか、そういうなものに対して一緒に夜回りさせていただいており、各町内ごとの防災部長様にはいろんなこと、行事とかあれば常に連絡は行くようにしておりますので、
いつもそういう、いろいろな 部長さんがいらっしゃるという、各部に分かれている。
そうです、各町内ごとに分かれてやっております。
でそことね 連絡を密に取りながら、そういう活動をされているということなんですね。今日はどんな訓練を行われているんですか？
今日は北区総合防災訓練となりまして、今日の担当が楽志学区ということで準備させていただいてるんですけども、避難訓練ということは今までやってきてなかった訓練ですので、非常に皆様方には役立つと思いますので、今後ともやっていきたいと思っております。
いつもはそういった役員の方々との連絡ということっていうことなんですけれども、今日は実際に暮らしていらっしゃる地域の皆様、一般の皆様も参加されているんですよね？
そうです。楽志学校は27が町内あるんですけれども、今日はまあそこそこ人数の方集まっていただいております。
朝早くからお出かけになったと思うんですけれども、何時頃皆さん出てこられたんですか？
一応8時に地震が起きたいうことが私の方に連絡が入りますので、それを想定してから の9時までの、避難訓練となっております。
たくさんの人数の方々をまとめてこちらの方に来られたというので大変だったと思うんですけれども、で今日の避難訓練ずっとご覧になっていて、会長さんとしてはいかがですか？
初めてのことですね。慣れない点がただあると思いますけども、皆様方の、ご協力と動きによって、少し安心した気持ちを持っております。
安心されたということは結構スムーズに動かれたということでしょうか？
そうですね。なんとか皆様方の動きがかなり良かったと思っております。
そうなんですね。じゃあそれは日頃からの何かこう心がけですとか、そういったところでスムーズに動かれていたんでしょうかね？
そうですね。最近、高齢者が非常に多くて、歩くこともね、非常に困難になっておりますけども、まあ、町内ごとにご協力でなんとか全員の方が参加されるように努力されてきたと思います。
じゃあ日頃から地域の皆様方は仲良くされているというか、連携取ってらっしゃるとか連絡取ってらっしゃるような地域なんですか？
まあ、そうであってほしいと思いますけども、なかなかね、独居老人なんかは家にこもった人がありますので、そこらは民生の方と消防団の方と、自主防災はなかなか直接家に訪問はできないんですけども、ご依頼があれば行きますけども、消防団とか民生の方にお話ししてお声掛けをしてもらうようにはしております。
では日頃からそういった連携を取られているということなんですが、楽志学区ではその防災活動としては日頃どういうことを心がけていらっしゃいますか？
防災活動は、まあ、首脳要人もありますけども、北区から のいろいろな行事とか、楽志学区の行事なんかを率先して、皆様方に参加できるような動きをとっておるんですけども、
できるだけたくさんの方に参加していただけるといいですよね。
そうですね。災害はもういつ起こるか分かりませんので、その旨緊張感というか個人個人でねお持ちになっていただいたら参加が少しでも多くなると思います。
田中さんご自身は今日の防災活動にこう避難訓練に参加されてどんな感想を持たれましたか？
そうですね。防災部員としては各町内会長さんもおられるんですけども、実際の現場で動く防災部員の方が少し数が、減ってきておりますのでね、なかなか動き自体が動きづらいんですけども、まあそこなんとかチームワークよく役割分担のを決めて動いていただいております。
で今日のこういう訓練 を、実施されてですね、これからどんなふうにこういう活動、防災活動だとか、地域の運動だとかっていうのに取り入れていきたいと思われますか？
そうですね、まあチラシとか通常の、アピールではなかなか難しいんですけれども、日頃の動きをどのように持っていくか、各町内ごと の動き、いろいろ消防団の方もいろいろとアドバイスはいただいてるんですけども、なかなかね、スムーズにいけない状態は状態なんですけども、まあそれを何とか努力してやっていけるようには動いております。
ありがとうございます。お忙しいところをお話し聞かせていただいてどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。楽種学区自主防災会会長の田中寛治さんにお話を伺いました。ありがとうございました。今ね、会長さんにお話を伺いましたけれど。
はい、そうですね。なんかやっぱ大学生となると、なかなかこの防災とか防災訓練に参加する機会が本当に減るんですよね。中学校とかは学校がやってくれたりしたんですけども、なかなか大学で、この学校主催でやってくれることってなくて、こういう機会を作っていただけることで、やっぱり自分なんかも、実家が広島なので、京都にコミュニティがないので、そういうこの災害に起きた時の対応などを知る機会がまずないので、こういう機会やっぱ大学の通っている人にももっと大切にしてほしいし、もっと積極的に参加したらよりね、安全にいざという時のために過ごせると思うので、もうちょっとそうですね、大学生に参加してもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
ね、実際に参加してみないとわからないことってたくさんありますもんね。はい、先ほどこちらのフロアでは NPO 法人アンビシャスさんからペットを連れての防災についてのお話をされていたんですね。で、実際ちょっとその件についてお話を伺えればなと思って、アンビシャスの方にお話をただいまから伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
お忙しい中ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
は
い、
NPO 法人アンビシャスのお名前を教えていただけますか？
お名前、
はいはいはい、
私の、はい、大前です。
大前さん、
はい、金森です。
金森さん、よろしくお願いいたします。今日かわいいワンちゃんを抱っこされてますが、
はい、アンジュです。
アンジュちゃん、こんにちは。おとなしいですね。プードル、
プードルです、
ね。はい、こちらのワンちゃんは、
プードルのサラくんです。
サラくん、こんにちは。
マイクを
マイクを噛みに来てますね。はい、先ほどペットを連れての、避難についてのお話を伺いましたが、実際に、こういう避難訓練には参加されていらっしゃるんですかね？
あ、はいはい、地元の訓練には参加しています。はい、
ペットを連れての避難で一番気にしないといけないことってどういうことだと思われますか？
そうですね、日頃やっぱり親の飼い主の言うことをちゃんと聞くようになってるかどうかとか、はい、やっぱり他の方とやっぱり共同で生活をしていくことになるので、うん、やっぱり人に迷惑をかけないっていうことが大事なんじゃないかなとは思いますね。はい、
ペットを飼っていらっしゃる側もちょっとそういうことを日頃から気をつけていないと、
う
ん、
そうですね、はい、
ペットを飼っていらっしゃらない方にちょっと何かお願いみたいなことはお持ちですか？お考えを。
飼ってない方ではないんですけども、みんなが好きじゃないからっていうのを飼ってる側も考えるっていうのは思ってます。
今こちらの方 のアンビシャスさんのブースにはいろんなグッズを用意していただいているんですが、こちら防災バッグというのは、ペットを連れての防災の時のためのものですか？
そうです、はい、ワンちゃん用のペットのため の道具というか用具になっています。はい、
私ワンちゃんは大好きなんですけど、実際には飼っていないのでちょっとこういうところまで考えが及ばなかったんですね。で、実際にワンちゃんをこういうふうに避難させるときにっていうのはどれぐらいのものを準備されたらいいかっていうのは、なんか基準みたいな、目安みたいなものあるんですか？
基準じゃないんですが、人間用が先に来ますよね。はい、だからワンコ用はその後ですし、うちの子は何でも食べれるから、アレルギーがないから言っても5日1週間でいいんでしょうが、例えばアレルギーがあってこの療養食しかダメですっていう人はもっと長い 目で見た方がいいでしょうし、うん、あのワンちゃんの、ワンちゃんのまあその性格だとか、どれぐらいのものがいるかっていうのは各ご家庭でご家族の一員なのでということで考えておくということが大事ということですよね。
内容はその家庭で考えていただくことも大事やし、やっぱり最低5日間分ぐらいのお水とかご飯とかはやっぱり用意しておいてもらった方がいいのではないかなとは思いますね。はい、
まあ、実際にこういう災害にあって避難されたということはお二人はない、
ないですね、はい、
あのこういう避難訓練をされていて日頃考えつかなかったけれど、あ、こういうものを用意しておいた方がいいんだなって気づかれたこととかありますか？
大概は用意はしているんですけど、はい、でもね、あの匂いをきちって止めるっていうか、はい、あのこの子たちのご飯っていうのはやっぱり独特の匂いがするので、餌の保管にもきっちりとしたもの、匂いが漏れないようにしとかないといけないやなっていうのはこの間のなんか、訓練させてもらった時には思いました。はい、
あのね、あのいつもご家族でいらっしゃるともうそれがいつも当たり前の、ね、匂いになってますけれども、そうじゃない皆さんとご一緒の時にはやっぱりあのそういう、ね、あのトイレだけではなくてということです、ね、
そうなんです、はい、あの匂いに関してはうんちおしっこトイレの分できっちりととは思ってたんですけど、フードに関してもやっぱり独特の匂いがしたりするので、やっぱりそこもきっちりと匂いがしないように保管っていうか、そういう形で用意しておかないといけないやなっていうことは感じましたね。はい、
やっぱりあのそういう点では実際にこういう避難訓練に参加してみないとわからないことだったりします。
しますね。あとやはりこう飼ってるもん同士はペットは可愛い、連れて行きたいと思ってても、先ほどのインタビューにあったようにやっぱりこう嫌い、アレルギーがあるのでちょっとっていう方も本当にやっぱりお聞きするといらっしゃるので、やっぱりこう避難させていただくときにやっぱりそういう方もほんまにいらっしゃるんやなっていうことも飼ってる側も認識してやっぱり参加していかないといけないし、避難していかないといけないやなっていうのは思いますね。はい、
あの私も本当にさっき、あ、はい、あのさっきねいただいたんですけれども、アンビシャスさんではなんかあのこういうあの冊子を作っていらっしゃるんですね。でこの冊子に書かれている、主に書かれているのは避難のことについてのアドバイスでしょうか？
そうです、同行避難についての、
この、 あの冊子はどちらに行ったら手に入るんですかね？
この裏にも書いてるんですが、アンビシャスの方に連絡していただけたらあのお送りするなりさせていただきますので、
は
い
は
い、
ホームページの方からもこれはあのダウンロードできるようにもなっていますので、はい、一度見ていただけたらいいかと思います、はい、
ぜひあの アンビシャス、カタカナでいいですかね、アンビシャスと、検索してホームページを見ていただくとですね、あ、なるほど、アンビシャスでスペースを一つ空けて避難、避難ですね、避難訓練の避難、こちらも一緒に検索ワードに入れていただくとすぐに、出てくるということですね。はい、では、はい、はい、あのこういう避難訓練、参加されてということと、あと、まあ、ペットをお持ちの方、お持ちでない方に、お二人から何かあの、メッセージをいただけたらと思うんですけれども、どういうふうに感じてられているかとか、ちょっと何かこれは伝えておきたいなみたいなことは終わりですか？
いや、 やっぱりこう避難するためだけじゃなくて、やっぱりそのためにはやっぱ日頃のワンちゃんとの関わり方が大事だと思うので、しっかりとやっぱりハウスに日頃から入るように練習する、それも遊びながらするとか、やっぱりお母さんの言うことを聞いてちゃんとお母さんの元に戻ってくるとか、やっぱり日頃の毎日の生活の中でしっかりそういうことも考えていってもらえたらありがたいなって思います。は
い、いかがですか？
いや、同じなんですけども、はい、うん、まあ、しつけと、で自分とこの子は自分で守る、
大切なご家族の一員ですもんね。はい、あのお忙しい中お話聞かせていただいてありがとうございました。はい、NPO 法人アンビシャスの皆さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
さっきもお話ししてたみたいに、私はワンちゃんは大好きなんですけれど、やはりこの体育館内でワンちゃんの、鳴き声を聞くと、ちょっと普段聞いているのとはやっぱりちょっと違った印象を受けたんですね。なので実際に避難訓練に参加するっていうのは、そういう体験、実際にこういう感じるということも大事なんだなというふうに思いました。はい、ワンちゃん好きですか？
好きですし、実家で飼ってますね。はい、
実家では避難のこと考えたことありましたか？
いや、ちょっと自分が見てる限りはないので、さっきのね、アンビサスさんの、冊子あったじゃないですか、はい、ぜひ両親に教えたいと思いましたね。はい、
はい、ね、実際にこちらの、今、避難訓練の現場から皆さんに、放送を行っております。前半こちらまでとなりまして、この後11時21分から11時49分まで第2部で放送をお送りしております。